では録音が始まりましたので、皆様今日もサドラップラジオよろしくお願いします。さあ、今日のテーマはですね、今日のテーマはまず新メンバーの方お二人増えたので、それのことに触れつつ、ゴールデンウィーク、サドラップメンバー自転車どんな風に楽しいんだっていう話からのゲストを招いてのある話をちょっとしていこうという流れです。ですが、ですね、新メンバーの方はね、ちょっと今日、すいません。私の告知不足で、今日ラジオあるからぜひ聞きに来てねって、もっと宣伝しとけばよかったんですけど、今日はいらっしゃってないので、あ、呼んでみる？ KP さん呼んでみてくれる？メンションしたらあれかな？ちょっと気づいてくれるかな？結構ね、クワさんもキノキノさんも、ディスコードを積極的にこの書き込んでやってくれてるから、すごい使いこなしてると。感動したんですよ。さあ、来てくれるか。木野さん、木の下牧場。すごい気になるんです、この木の下牧場。く わさん、じゃあちょっと、とりあえず、ラジオ始まりましたよ、と呼びかけつつ、では、新メンバーのこと触れていきましょうかね。まず、くわさん。くわ2303ですね。は、オル部屋のオルカノリ。ということで、オル部屋、写真載せてくれてました。皆さん見てくれましたか？オル部屋乗りがどんどん増えている。すごい。これね、ショミさんのさ、オル部屋っていつ来るんだっけ？ これさ、これ、ショミさん聞いていいなら、ショミさんどうでしょうか？ いつ来るんだろう。だいぶ納期が伸びてるんじゃないかなと思うんですよ。ね。なので、オルベア乗りが、あ、今月らしいですが、てんてんてん。なんだろう、この不安な感じ。本当に来るのか？てよく早く来ないと、富士昼に間に合わないですよね。もう富士昼は、私が今、頑張って練習してる息のレースと同じ日なので、6月の第1週の日曜日ですよね。あれで？乗り込みたいですよね、大会前に。まだまだ来てないということで、ショミさんのバイクが早く届きますように。届きますように。ね、オルベア乗りです。そしてですね、クワさんは出身は東京で、在住は、今住んでいるところは長野県だそうです。なんかね、長野メンバー、ラリーさん、あんまりね、育児が忙しくて、なかなか書き込み、このディスコードの方にはなかなか現れてはないんですけれども、長野メンバーこれで二人目なんですよ、なんで。もうすごくいい環境ですよね、長野。まだ私、一回しか走りたことないんですけど、もう行きたいところいっぱいあります。北アルプス山で、なんだっけ、北アルプス山でグランフォンド一回走ったんですけど、あれもう一回走りたいですね。結構な獲得標高がある、まあ、ちょっと頑張って走んないといけないイベントなんですけど、楽しかった。で、もう富士ヒルはマウンテンバイクでもいいですって、ショミさんが。ええー。まあ、出てますもんね。マウンテンバイクでもう出てるから。ショミさん。あ、クーさん来てくれた、もしかして。すごい！呼びかけが通じた？ちょっと待っててもいいですか？これもしかしたら帰ってきてくれたかな？あ、素晴らしい、すごい、キノキノさん、嬉しい。キノキノさん、ようこそサドルアップのラジオは嬉しいです、とても。やった！やった！いや、全然です。すみません、遅くなりましたと。いや、全然ですよ。毎回ですね、9時からスタートして、まあ、ゆるっと始めております。で、今日のね、もう一回、今日のラジオの内容を話しますと、まずやっぱ新メンバーが入ってくれたっていうことなので、新メンバーについて触れながら、ゴールデンウィークメンバーがどんな風に過ごしたかっていう話。そして最後に、ちょっとね、1000キロブルベというものがあったので、ある方を招いて、1000キロブルベどうだったかっていうインタビューをしようという感じで進めていっております。でね、キノキノさん。じゃあキノキノさん、ちょっと、じゃあキノキノさんが来てくださったので、キノキノさん、皆さん行きますよ。ようこそ。サドラップへ、イエーイ、私たちに拍手。嬉しいです。めちゃめちゃ嬉しいです。きのきのさんも、サイスポのウェブ記事を見て入ってくれたということでしたかね？どうでしたかね？そのあたりは。書き込めたら、もしよかったら、 ちょいちょい書き込みながらよろしくお願いします。あ、クーさんも入ってくれましたかね、もしかして。うわ、すごい。すごいです。これはちょっと待ちましょうか。ラジオにぎやかし部屋の方に来てくださったら、あ、いらっしゃいませ、と。お、これは KP さんの呼びかけが通じましたかね。やったー。あ、めちゃめちゃ、あ、大地さんも、大地さん、ありがとうございます。よろしくお願いします。わーい。うわ、嬉しいです。新メンバーの方、お二人とも今日ラジオに来てくれてます。もう生の声を聞きたいんですけど、いきなり悲しくったらね、びっくりしちゃうからね。まずは、クワさんから、ね、オルカノリ、アル、オルベアのオルカノリですっていうところを今説明していました。そして、キノキノさんいらっしゃったので、もう一回、キノキノさん、あ、キノキノさん、クワさんですね。クワさん、いらっしゃい。拍手。イエーイ。これは素晴らしいです。こんなに一気に揃うことはなかなかないので、やっぱ新メンバーの方なかなかラジオの日のね、習慣とかがまだついてないんで、ピンとこないことが多いと思うんですけれども。あ、キノキノさんはサインスポの記事じゃなくて、直接 Google 検索でチームのホームページ見つけた気がします。わ、すごい。これはすごい。検索力。そしてサブラブっていう言葉が結構上の方に出るようになってるのかな？え、嬉しい。皆さん、これちょっとサドルアップという言葉をどんどん使っていきましょう。サドルアップっていうポーズも作ってるんでね、積極的に やっていきましょう。サラミさんっていう私たちのチームの姉さんがいるんですけど、姉さんはね、サラミポーズっていうもうね、確固たるものを確立してるんですよ。それに負けないぐらいサドルアップポーズもちょっとやっていこうかと。あ、ありがとうございます。期待を裏切らないように頑張らせますという KP さん、管理人さんです。はい。頑張ります。馬車馬のように働きます。で、クワさんはですね、もう自転車歴11年なんですね。すごいです。大学の部活で本格的にロードバイクを始めましたということなので、もう、学生の頃から本格的なものに、本格的に始めてると。で、キャノンボールやエベレスティングなどエンデュランス系を目標に、先月から練習を再開し始めましたということなので、私たちサドランプ、エンデュランス系結構多いですよね。もうブルベをはじめとして。なので、何か参考になる話があるんじゃないかと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ああ、で、松本の峠はすごい、ああ、いいな。その景色をぜひ私たちにも共有してください。どんな景色があるのか、おすすめルートとかですね。長野県、今のところメンバーお一人はいるんですけれども、なかなかこう、ちょっと難か、あの、お子さんもいらっしゃって発信も難しいので、桑さんのおすすめルートがあったらぜひ共有してください。サドラップを通じて自分も経験談を提供しつつ自分の悩みも共有していきたいと思っていますというありがたいお言葉を本当にありがとうございます。ね、こんな感じで、はい、もうまさしくお互いにこうやって共感して共有していく、ものなので、ディスコード、どんどん発信お願いいたします。そして、キノキノさん。キノキノさんは、ルイーガノのクロスバイクに乗っていて、で、それも魔改造されてますよね。愛着湧きすぎて、いろいろなものを変えてるっていうね。これがね、今日来てないんですけれども、もっちゃんっていう、もっちゃんもね、すごいストイックな人なんですよ。富士ヒルを目指してて、でもね、富士ヒル出れなくなったって言ってた気がするんですけど、もっちゃんも、そのクロスバイクを魔改造して、シクロクロスレースに出たりとかするぐらいなんで、もう、バイクは何でもいいですよ。愛があれば。愛があればですね。あ、そして、ヒノキノさん。今日、ハンドルバーがブルホーンになりましたって、魔改造がすごい。写真があったらぜひ載せてください。ブルホーンってさ、私、ブルホーンのバイク、見たことあるかな？一回見たことあると思うんですけど、みんなわかります？ブルホーンって。なんか牛の角みたいなやつですよね。間違ってたらごめんなさい。ぜひ写真がある人載せて。載せて。で、キノキノさん、北海道在住で札幌にお住まいということですね。自転車歴はもうすぐ1年。今度はこう、反対ですね。クワさんはかなりのベテラン。そして、キノキノさんは、1年ということで。あ、こう、取り付け中、かわいい。なんかいろいろこだわりがありますね。え、これ何？紫のやつって、え、何ですかこれ？え、すぐわかる？ これは何？紫のやつ。あ、油圧ブレーキのあれか。あ、ワイヤー引きの、油圧ブレーキの、あそこね。うわ 面白い。もう原型をとどめていないという。これいいこだわりがありますね。仕事の都合で長年東京赴任で、あ、インドア生活をしていたと。で、今はもうその反動でアウトドア生活を楽しんでいると、北海道でアウトドアってもう最高ですね。サイ&コール。釣りやキャンプも楽しんでいると。へえ、すごいです。で、週末に50キロから150キロ、ほぼ毎週乗っています。もう今が一番楽しいです、時期ですもんね。一人で気ままにサイクリングを楽しんでいるところですということなので、もうここからぜひサドルアップのメンバーの楽しみ方を、参考になれば、参考にならない人いっぱいいるんですけど、特に今日の話の人は、あ、そんな人もいるんだぐらいの感じで聞いてもらえたら嬉しいなと思います。で、ヒノキノさん、私ですね、北海道今年2回行くのがもう決定してて、ニセコと帯広行くんですよ。なので、キノキノさん、個人、違う、あれで話したんですけど、ニセコライド、ぜひ来てください。ニセコのディスカバリーライドっていうめっちゃ楽しいライドがあるんですよ。またそれは、募集が始まったら、サドラップの方でも、イベントを立ち上げて、こう、一緒に走りましょうっていう感じで呼びかけますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、あ、嬉しい、賑やかになりましたね。もうなんか、新メンバーの方が入ったらもう、なんかこう、心が嬉しいのと反面、さっき言った、KP さんの言葉ですね。期待を裏切らないように頑張りますっていう、この、ややプレッシャーというね。ではね、サドラップのメンバーみんな優しいんです、本当に。私が、あれなんですけど、私がしっかりしてない分、他のメンバーがそれを補ってくれているという、支えられている、この 私は支えられて生きているという感じなんですけど、いろんなメンバーが頼りになりますので、ぜひ何でも聞いてください。カッシーが、また各地でサドルアップライド開催してほしいですということで、イエーイ。もう実はね、一個もう愛知県でやろうとしてるんですよ。浜名湖一周、浜市やろうと思ってるので、それちょっと来れる人ぜひ来てください。それも、もっと詳しく、ルートとか、ルートっていうか、まあ、ほぼ浜市だから、ルートはないんですけど、詳しく決まりましたら、その募集も行いますので、ぜひお願いします。あ、いつですか？お、多分、日付としては11月です。11月の頭が、ですね、ちょっと待ってね。浜市。じゃあ、11月31日、ハロウィンの日だ。11月31日のハロウィンの日にやろうと思ってます。オフシーズン、おかしい、来れる？来れちゃう？めっちゃ嬉しいんですけど。浜名湖一周したい方、興味ある方、ハロウィンの日開けといてください。ハロウィンは10月だろう。そうなんですよ。11月1日はちょっとまた違うイベントで、10月31日、ハロウィンですね。あ、クワさんからキノキノさんへ。ご自身でカスタムされているんですか？コンポーネントなど、互換性などが大変そうだなと思いましたという、おー、さすが。経験者のコンポーネントの互換性、そうですよね。でも、1年目なのに、これだけ機械いじれるってすごいですよね。あれ？そういえばそうだ。めちゃめちゃすごくないですか？こんななんか、もうこんなとこいじれるのっていう。私は正直、私はもうすべてショップに持って行っております。タイヤの交換もね、家でやってもう死ぬほど疲れたので、タイヤの交換もショップに行ってお金を払ってやってもらっています。いやね、ショップね、の安心感ですよね。できない人は頼ればいいんですけど、これだけできるってことはもうだいぶメカが好きですね。あ、キノキノさん、浜名湖行ってみたいですね。で、わ、嬉しい。ちょっと北海道からは遠いですけれども、なんかこう、やっぱ、行こうと思わないと行かないですもんね。もう、行こうと思った時が、行きたいと思った時があれですよ、機会ですよ。そう、クワさんからの質問で、自分でカスタムされてるんですかということなんですけど、キノキノさん、いかがでしょうか？これは、自分でいじれるメンバー？どれぐらい？あ、ヒロさんも来てくれてる。ヒロさん、よろしくお願いします。 ちょっとメンバーの方にも聞いていいですか？自分である程度もういじれちゃうって人、手挙げてください。これ、クマさんはもう確実いじれるもんな。自分で、コンポーネント系もいじれるっていう人は、さすが大地さん。そう、大地さんはね、屋久島の人なんですよ。で、屋久島は自転車ショップほぼないんですよね。だから、自分で何でもできないと、トラブルがあった時にね、大変ですもんね。あと、大地さんもロングを走る人なので、できる。熊さんもロングを走る人なので、できる。お、熊さんもできる。さすがです。よっちゃんは よっちゃんはアザラシ。やっちゃんのアザラシはね、いろいろ理由があるんですよ。これはもう過去に遡るんですけど、まあなんか機会があった時にお話ししましょうかね。よっちゃんはもう洗車も得意で、綺麗に自転車を磨き上げています。カッシーは目を隠しているので、これはできないのかな？どうなんだろうな。ショミさんはアザラシ。意味がわかんない。ショミさんのアザラシはちょっと意味がわからないけど、可愛いから許す。これ、どういう答えになっているんだろう。ちょっとはできるよってことなのかな。もう私はもう全くできないので手は上がりません。あ、ヒロさんどうなんだろう。でもやっぱいじれたら強いですよね。そしてキノキノさんは一応ドライブトレインを GQS に入れ替えたときは、あ、そういうあれか、メーカーメーカー。シマノの手厚いサービスマニュアルとご好評あったので、それを読みながらやりましたと。うわ、すごい。説明書を読んで、それ通りできるっていう。あ 説明書私読んでも、いつも頭に入ってこないんですよ。で、動画を見るじゃないですか。動画を YouTube で。ね、それを見ても、もうずっとできないんですよね。もう映像で見ても。つまりもう何してもダメっていうことなんですけど。いや、できる人尊敬します。すごいです。わあ、これは。いいですね。じゃあそういった話とかもやりながら、なんか思いついたことがあったらどんどんこう書き込んでください。それでね、コメントをもらったりとか、他のメンバーが反応してくれますので、きのきのさんとくわさんと、もうそんな感じで、どんどん書き込みよろしくお願いします。ではでは、途中だったんですけど、ゴールデンウィークメンバー、どんな風に楽しんだっていう次の項目に移りたいと思います。まずね、話に上がっていた、タカロットさんの話、最初してたんですよ。タカロットさん、今日ここに来てくれているタカロットさんはですね、関東の方なんですけど、まあ、いろんな事情で、九州の方まで来てくれてて、車で。すごいですよね。四国というか、しまなみを経由してね、しまなみを経由して、九州まで来てくれました。そこで、みんなでご飯を食べたんですけど、私と、カッシーと、よっちゃんとサラミさん。ね。大遠征。え？自走って。まさかの自走。しまなみ、福岡、山口、しまなみという感じで、タカロットさん動いたそうです。ね。自走、車でっていうことですね。車でです。で、そこで、しまなみでね、自転車を下ろして走り。福岡でも走り、いう感じです。タカロットさんが来てくれたんで、みんなでご飯を食べたんですけど、その後、なんとなんと、今日ここに来てくれているカッシー、レース班です。このカッシーと、あとね、水曜さんっていうメンバーもね、レース班でいるんですけれども、よくレースを走ってるメンバー2人が、山口のキララ浜っていうところでレースがあったんで、そのレースをタカロットさん、なんと応援に行ってくれたんですよ。ありがとうございます。もうすごい。嬉しい。しかもめちゃめちゃ雨だったっていう、風も強いし、雨も強い中、きらら浜まで行って、二人の応援をしてくれました。うわ、写真が出てきた。カッシーさすがです。っていう感じでね、こう、サドランプ、しかも、カッシーとタカロトさん、初めましてなんですよね。初めましてです。関東で初めましてではなく、山口で初めましてという。水曜さんとタカロトさんは今まで会ったことはあったよね。あったよね。あるよね。関東ライドとかで確かに会ってるはず。高野さん。雨の、車の雨漏りあり、福岡でパンクあり、しまなみでもパンクあり。しまなみでもパンクしちゃったんだ。散々でした。って悲しいですね、それは。と、高野さん、車でこっちに来てくれた時に、雨漏りやばいって言ってて、それがなんとかなって、こっちまで来れたんですけど、鹿児島っていう福岡のね、自転車乗りがよく行く場所があるんですよ。そこでパンクしました。 で、しまなみでもパンクしてたんだ。わあ、これはやばいですね。その話題で言うなら、このカッシーですね。カッシー、フロントガラスが割れたよね。これがさ、さっき私読んだんですけれども、なんとカッシー4日前にフロントガラス変えたばっかりだったんだよね。これ、そういう話だったよね。変えたばっかりなのがまた割れたっていうことでいい？あまりあのね、突然の情報すぎて、不幸すぎて、話がスッと入ってこなかったんですけど、こんなことってある？っていう。フロントガラス割れたことあります？皆さん。あ、歌詞が。フロントガラス割れて、修理した4日後に、また割れました。そして、さっきゴールデンウィークに買った3万円のピアスが片方なくなりました。悲しいことしかない。なんて悲しい。ちょっと待って、カッシー。これまたお払い行くしかないかな。もう役は終わったんだけどね。後役まで終わったよね。これは何だろう。ちょっと家でおとなしくしとけってことなんでしょうか。怖いですね。みんなカッシー励まして。カッシー頑張れ。カッシー、いいことある、大丈夫。ピアスも、どこか見つかる、多分。タカロトさんが、サラミさん、ヨッチャンさん、カッシーに会えて嬉しかったです。ベキにも言って、ベキにも会えて嬉しかったって、ちゃんと付け加えてください。大地さん、狙撃されたみたいになりますよね。ああ、フロントガラスがね、ピシーって割れてでしょ。いや、これがまさか4日後ってね。けど、あ、ベッドの端っこにピアス見つけました。ハッピー。よかった、よかった。え、これ今？ Now？ 現在形で？現在形でピアス見つけたってこと？それならいいけどね。いやいやいや、もうちょっとカッシーに不幸が訪れないように私はちょっと祈ります。私の方に来てください、その不幸が。だいたい私気づかないんですけどね、そういうのにね、あんまり。クマさんが笑ってる。あ、狙撃されてる。やばいね。これ何でそうなるわけ？飛び石でなるんですか？飛び石だけでこういう風に割れちゃうこともあるんでしょうか？私あんまり車に乗らないんでね、ちょっとわかんないんですよね。これは怖い。こう、不幸すぎる。保険でなんとかなるものなんでしょうか？フロントガラス。でもね、保険料が上がっちゃうの嫌だから使わないっていう人結構いますよね。うわあ。これはこれは。まあ、タカロトさんもいろいろ不幸がありつつ楽しかったですってことで良いですよね。そしてカッシーはレースでなんと2位になりましたよね。TT で2位ですかね。タイムトライアルレースで2位。そして翌日にあった、クリテリウムで、クリテリウムで2位か。そっか。両方2位。おめでとうございます。ちょっとごめん。今ね、悲しい方向に引っ張られてるから声が悲しくなっちゃったんだけど、これはめでたいことなので、カッシー、レース入賞おめでとう！ 拍手！このフロントガラスのひびをも吹っ飛ばすぐらい、皆さん、はい、おめでとう！ 3位だったやつに石投げられたのではという、すごい投石能力ですね、それはね。その人もなんか自転車競技やめて違うとこに転向した方がいいかもしれないです。あ、すごい、そうです、そうそうそう。これいいことなんで。おめでとうございます。です、頑張りました。宝戸さんの応援のもと。で、水曜さんもね、6位入賞だったんですよ、確か。で、これね、皆さんぜひ、レース班っていうチャンネルがあるので、そこで読んでほしいんですけど、歌詞はあろうことかコースを間違えたんですよ。コースを間違えて2位に復帰してるっていうすごいことが起きてるので、そこをぜひ、レース班の、スレッド見てください。あ、水曜さんは4位、クリテリウム。あ、宝戸さんさすがです。さすがです。もう、現地で応援しているだけあって。はい。でした。で、今日ここには来てないんですけども、他のメンバーですね。他のメンバー。ミポンさんっていう、夜勤を頑張ってる。そうそう、今日ね、夜勤だから来れないって言ってたんですけど、もし聞けたら聞くとは言ってたけど、さすがに厳しいかな。ミポンさんという、夜勤を専属に頑張ってる、看護師さんがいらっしゃるんですけど、 ングライフド、ロングライド大好き。ブルベ大好き。今回、AJ 玉川の1000キロブルベに行っていました。で、見事完走ということで。ミポンさんいないけど、ミポンさん不在だけど、おめでとう、完走おめでとうございます。あ、って言ってたら来た。ミポンさん来た。すごい。なんだこのタイミング。読んでたかのように。すごいタイミング。ミポン、今ちょうどミポンさんの話をしてました。呼ばれた気がしたのかな。で、今お仕事中だから、多分あんまり自由にね、書き込めないか、あ、書き込んでくれてる。すごい。ね、AJ 玉川の1000キロブルベ。ミポンさん、じゃあここで来ましたので、改めまして、感想おめでとう、拍手、パチパチパチパチ。このコースも厳しかったんですよね。私はその天気しか見てないから、あれなんですけど、コーストトゥーコーストトゥーコーストっていう、日本海、どっちだっけ、太平洋行って日本海行ってまた太平洋に戻るというようなルートでよろしいですかね。ミポンさんがもし書き込める状況だったら、ちょっと先、どんなコースだったか説明してほしいなと思ったんですけど。でね、あ、これありがとう。皆さんこれですよ、これ。山ばっかり。きつい。きついし、何よりも多分風がきつかったはずなんですよ。風が、なんか天気も5月のこの天時ってなんか荒れやすいですよね。大雨が降ったり、もう逆に最高気温かなり上がったりとか。獲得標高が何メートルなんだろうというカッシーからの質問、ミポンさん答えられるかな？答えられるかな？これ5月3日にスタートして1000キロ走り終えてですよ。走り終えて、もう今日仕事なんです。この体力すごくないですか？あ、サラミが来た！サラミー、もうサラミの話は終わっちゃったんだよ。サラミの話題はもう終わっちゃったんだけど、来てくれてありがとう。タカロトさんにうざぐらみしたよねっていう話をしましたよ。あ、ミポンさんが8000くらい？ 1 万はなかったと。いやー、軽く言うてくれますけれども、8000、すごいですよ。8000。これを走り切りました。何時間でゴールしましたか、ミポンさん。まあ、まだ答えられるなら、今お仕事中なんでね。何時間ゴールなんだでしょうか。1000キロブルベ。だいたいね、なんか1000キロブルベって、こう、さらっと言ってるけど、1000っていう数字、本当はね、すごいんですよね。なんかもう聞きすぎて。この、サドラップメンバーのブルベブがだいたい出るから、ふーんぐらいになってますけど。あ、73時間でゴール。うわ。いや、これ早くないですか？私の中では、早いと思ったんですけど。サドラップに行ったら感覚がまひると、そうだよね、カッシー。このルートです。で、今もう夜勤をやってるという、体力の化け物。キノキノさん。あ、そう、BRM503、上越線よね。コース見てたら、1934メートルって書いてありますと。うん、ライドウィズ GPS だったら、ほら、上振りしちゃうから、実装すると、8000ぐらいだったっていうことなのかな？そういうことなのかな？真ん中くらいという。あ、ミポンさんは真ん中ぐらいでゴールしたんだ。ガーミンだと8000くらいでした。そうそうそう。ライドウェイ GPS なんかほら、トンネルのさ、上通したりとかして、獲得が上回るんだよね。これを走ってきたってすごいね。すごいですね。私も、ちょっと私ね、そう、私のゴールデンウィークは何してたかと言いますと、私はですね、自分の大好きな洋服のブランドが福岡でポップアップをすると聞きまして、もうそこのアルバイトに申し込んで、私のところ副業が OK なので、もうアルバイトしてきました。もう自転車じゃない方にちょっと全振りしてしまったということなんで、すいません。自転車の話はね、ご近所ライドぐらいしかないんですけど。ちょっと来年は私もまた大きい1000ぐらいの長いブルベに挑戦したいと思ってます。ちゃんとみんなあたおかと思っとるよとサラミが、サラミがあたおか、褒め言葉ですね。そしてよっちゃんはサバイバルキャンプしてきたと。そう、よっちゃんはね、暴風、大雨の中、キャンプしてきたという。もともとの予定だったからね。暴風が大好きでキャンプしたわけじゃないと。無事に帰ってきてよかったです。ミポンさん、上越の道の駅で爆風で駐車場に止めていた車が20台くらい車のガラス割れたそうです。ここでもガラスが割れるという話題が出てきた。さっきカッシーの話でフロントガラスが割れて全壊した4日後にまた割れたって話をしたばっかりなのに、 ここでもまた20台ぐらい車のガラスが割れるっていう話が出てきて、あれ、ゴールデンウィークそういう時だったのかな？ゴールデンウィークって窓ガラスが割れやすい時期なのかな？みんな気をつけてね。あ、今日とかですかねって。今日とかでも割れるのか。キノキノさん北海道だから、北海道はもう本物の雪ですもんね、それは。暴風で飛ばされた小石とかで窓ガラス割れたとかではないんですかね。どうなんだろう。ダウンバーストかな。え、ダウンバーストって、教えて、偉い人。教えて。3日前は、道北の平野部でも雪降ってましたしね。そうそうそう。キノキノさんの情報でね、北海道5月雪降るんだっていうのを、ちょっとわかりました。北海道の厳しさが。え、竜巻か。あ、とにかく竜巻かってくらい一時的に暴風になりましたって。来て帰ってきたミポンさん。あれ、脱落者も結構いたんじゃないですか。でも、このルート見てたらどうなんだろう。逃げれるルートなのかな？ね、電車とかが近くに通ってて、もう、DNF した後に、銀行で帰れるルートならいいんですけど。タラミさんが。タカロトさんだから、ライド断られたって、もう根に持ってますよ、タカロトさん。ちゃんと今度、付き合ってあげてくださいね。あゆみさん、よろしくお願いします。嬉しいです。来てくれて。あゆみさん、ようこそ。あ、はじめまして。そう、サラミはね、とにかくいろいろ絡みたい人なので、キノキノさんよろしくお願いします。ミポンさんが、比較的リタイアしやすいコースでしたと。あ、線路沿い走るし。ほうほうほう。なるほどですね。いや、これはね、無理に走って命がどうのっていうよりは、もう本当、あ、もう無理だって思ったら、逃げるのも本当に、逃げるのも才能というか、大事な条件なので、ね、ブルベ、完走した人が偉いってわけではないんですよね。息で帰ってきた人が偉いです。あ、次は久留米走りますと、タカラトさんからラブコールが届きました。よかったね、サラミ。よかった。サラミさんの後ろでラジェット音立てたら怒られますよというカッシーからのアドバイスがありました。はい。早くしろよっていうね。早くしろよ、お前っていう感じに受け取られないようにということだと思います。ね、ミポンさんもちょっと詳しくいろいろ聞きたかったんですけど、今度は、そうですね、ミポンさんがちょっとスピーカーとして来れるときに、よかったらまた詳しくお話を聞かせてもらったのかなと思います。めちゃめちゃ聞きたいんですけどね。さて、じゃあこのつながりでですね、今日のスペシャルなゲストをお呼びしたいと思います。さあ、このゴールデンウィークで1000キロブルベを完走したメンバーがもう一人います。その人は誰かというと、さあ、呼びますよ。せーの。くまさーん。くまさーん。くまさん。さあ、来れますか？スピーカー。
これで聞こえるかな？
私は聞こえてます。皆さんどうでしょうか？聞こえてる方、グッドマークかなんかちょっと押してください。大丈夫かな？ OK。あ、
はい、
OK、
そ
そう
う
ですね。あ、クマさん、新メンバーいるからか、自己紹介からですよ、と、KP さんから。そうですね。じゃあ、クマさん、あなた何者かということなので、まず、自己紹介よろしくお願いします。
本州の端っこに住んでるクマです。普
はい。
段はブルベをメインに走ってます。AJ 福岡のスタッフもやってます。こんな感じですかね。はい。ブルベが基本の人間です。
はい。なんか、本州の端っこって、つまり山口県民ということでいいですか？
そうですね。
はい。下関だよね。
そうですね。
はい。このアイコンが熊からも見て取れるように、ガタイが良いです。とても。背中が広い方です。
風よけにしやすいっていうやつですよね。
そうですね。風よけにしやすくって、もう本当見た目通りこの剛毛です。
すごい。
あ、ちょっとごめんなさい。これはね、キノキノさんとか、クワさんとか、ちょっと誤解を与えてしまうので、訂正します。ちゃんと人間です。はい。
本当だよ。
で、ミポンさんからもこう、コメントが入ってますけど、クマさんのお尻に惚れた一人ですっていうこと、これはですね、クマさんとミポンさん、ブルベの道中で出会ったもんね。ね。
そうですね。はい。
はい。
本州縦断1900キロの時に出会っ
は
た
い。
のが最初で、そこからまあ再会はしてないんですけどね。
そこなんよね。まさかの、こんだけサドラップのディスコードでやりとりしていて、まだ再開してないっていうのが、いつになるのかな？楽しみですね。
いつかね、神奈川かどっか遠征したいとは思ってるんで、その時かなとは思ってるんですけど、と、後で話は出そうかと思った例のトレースの件もあるから、もしみぼんさんが来てくれれば、そこで会えるかもしれない。
なるほどですね。わかりました。
はい。
ミポンさん、クマさんはね、ミポンさんを途中で、まあ、助けたって言い方していいのかな？ブルベの山中に通行止めになってるところを、ミポンさんを拾って、前を引いて、正しい道に導いたっていうことでいいですかね？王子様？
まあ、みたいなもんですね。たまたま出会って、宿まで一緒に行ったような形ですね。
その時はまだサドランプじゃなかったもんね。
そうですね。もう全然知らない人同士で、なんか、ベキっていう変な人知ってるみたいな会話でつながったっていうのはありますけど。
ああ、じゃあ私がいたからこそ二人は繋がれたっていうことで、私はキューピッドでいいですか？
そうですね。
あ、すみません。宿探してくれたっていうことを、そうね、いろいろ、ほんと熊さんめちゃめちゃいい人なんですよ。熊さんがですね、今回走ったブルベ1000キロ、どんな、ブルベだったか、ちょっとコースとか聞いてもいいですか？
いいですよ。今回は5月2日に大阪南港の、フェリーの降りてから、7キロぐらい離れたところにある公園がスタートでした。そこから奈良県を通って滋賀の琵琶湖へ、琵琶湖の、東側半分を通って、北上していき、そこから京都舞鶴。で、そこから今度は南下していきます。で、今度は、瀬戸内側の方に向かっていって、姫路城の前を通って岡山、そして兵庫、広島と入っていって、しまなみ海道。で、
あ、
し
やっ
ま
ぱ
な
し
み
まな
海
み通っ
道。
たんだ。
そうそうそう。で、そこから、松山の方を抜けて、岬の方に抜けていって、九死フェリー、九州四国フェリーを使って、大分県に入って、そこから北上していって、福岡県にゴールっていう形ですね。
おー、すごい。さすがやっぱり走ってるだけあって、めちゃめちゃ細かく。待ってよ。ルートのコースどこ行ったかな？あった。いや、これ違う。これは、ミポンさ
あ、
んのやつだ。
そ
あ、あったあった。写
うか。
真をね。この写
ところを出
真
そう
を。
か。
あ、お願いします。いいですか？熊さんが出してくれます。早っ。自転車で走ったとは思えない道のりというカッシーからのコメントが。まあ、ブルベ民とまたね、レース班違うもんね、全然ね。みんな福岡ゴールなのかと、大阪から自走で帰るようなもんだなって。これの魅力的なのそこですよね、熊さん。
そうです
走
ね。
って行って、自分家に帰ってるっていうね。
そう。まあ、その方向が良かったか悪かったかは、ちょっとまた別のお話ではあるんですけど。
なるほど。この風向きの問題ですね。
そうですね。今
なん
回
か、
は、3日目か。3日目がとにかくもう10メートルを超える風っていうのが確定してたので、特に松山を抜けてからはちょっと拷問みたいな風でしたね。あれはもう笑うしかないってやつです。
熊さんでさえかなり苦しめられた強風。だって風速10メートルだもんね。
そうですね。あったあった。予報をね、スクショしたっちゃね。
おお、お うわ、何この、もう超絶向かい風。体当たりしてますね、風が。
そうですね。で、これが1日前の予報で、当日になるとこれが10が11になったりしてたんですよ。
もっとひどくなった。
ひどくなった。で、斜度が1、2%下ってる道だったら、ね、ある程度進むじゃないですか。それがね、俺今日自転車が調子悪いのか、僕が調子悪いのかわからないなっていうぐらい前に進まないんですよ。
下り坂でも進まない。
進まない。
これはやばい。これはやばいですね。この風で心折れた人結構いそうじゃないですか？
ああ、だからこの風を見て、しまなみ海道に入る前に辞めた人が何人かいました。
入り込んじゃうとね、渡り切ったその松山の方でじゃあどうするかって話になるから、英断ではありますね。や
そう
め
で
と
す
こうっ
ね、
ていうのは。
今回辞めどこはしまなみに入った時か松山かぐらいですね。しまなみに入っちゃうと、もう松山まで行かないと帰れないんですよ。で、松山からは、山口県と、広島県の方に戻るフェリーがあるんですけど、こんだけ風が吹いてると動かない可能性があるので、
フェリーでも動かないんだ。
可能性はあります。で、しか
ああ。
も、結構ギリギリで走ってた人たちが何人かいて、九州四国フェリーっていうのが、夜の11時半がラストなんですよ。で、これ乗れなかったら一晩もうほぼ何もない港町で、一夜明かさないといけなくなるんですね。
ああ、私も何回か使ったことあるから分かるけど、そうだね。あそこで、何時間足止めになる？始発まで。
8時間。
おっと、痛すぎる。8時間の足止め。
で、もうそれを食らうと、ゴールはで、あの時間内にはできなくなるので、リタイアにもなるし、で、
ああ。
そこからじゃあ、松山まで自走で戻るかって言われると、岬なんで結構アップダウンがひどいんですよ。で、追い風になる、まあ、ベキさん、一緒にフレッシュとかで走ったことあるの覚えてる
そう
か
ね、
な？
反対方向ね。
そうそうそう、こう登っていかないといけないが、結構きついんですよね。風景的にはこんなところを、なの行くんですけど。だけ、まあ、もうそこに行くぐらいならやめるっていうのが何人かやっぱいましたね。結構今回完走率自体は悪いです。
何人出走の何人、フィニッシュで何人リタイア？
そこが情報がまだ上がってなくって、まあ、把握してないですけど、完走率の半分ぐらいなんじゃないのかな。で、出走自体は46。ただ、F がもう10から15、6ぐらいいた気がするんですよね。
そう、かなり厳しいね。
そうですね。もうとにかく、2日目にめちゃくちゃ雨に降られた人が多かったのと、で、3日目のもう爆風向かい風で心が折れて、結構やめちゃった人が多かった印象ですね。
ここでちょっと質問が。クワさんが、平均速度はグロス平均ですか？と。24.4キロってとても速いと思いました。僕はなかなか出せないです。ということですが。グロスでしょうか？
これは、走行のやつです。グロスではないです。全体グロスは何歩ぐらいになるんかな。この、初日はグロスで25でした。で、2日目も25ぐらいだったのかな。で、3日目の爆風向かい風で一気にグロスを食われて、で、平均速も一気に落ちたんで、そんな感じなんですよね。ね、そうですね。グロスだと何歩ぐらいになるんやろ。あんまり。
走行時間、そうだよね。走行時間は41時間。合計で41時間ってことだよね。
そう、70分。まあまあ。今回とにかく向かい風に削られてグロスは落ちてます。ただ、普段の平均グロスでどんぐらい走るかって言われたら24から25の間ぐらいが僕のブルペの平均グロス1時間の移動距離と思ってもらっていいです。
熊さん、やっぱり早いですね。だって信号ストップやら何やらかんやら含めてですもんね、それ。
そうですね。初
ね。
日が280キロを12時間で潰したんで結構早かったと思います。
それはやっぱり天気が、2日目の天気が悪くなるから、ちょっと1日目頑張っとこうかなっていうような計画ですか？
そうですね。とにかく2日目が雨っていうのが前情報で出てたので、2日目のお昼までにとにかく前に進んどきたいと。いうことで、ちょっと初日もひふみさんにせっかく応援に来てはいただいたんですけど、本当にちょっとカフェぐらい言ってもいいぐらいの貯金は持ってたんですけど、ちょっと簡単にお話だけでリスタートさせていただいて、初日をとにかく早く休みに入って、で、3時間だけ寝ようって決めてたんで、3時間だけ寝て、で、もうすぐにリスタートかけて、深夜の3時にはリスタートしたんですよね。3時、もう2時半か2時半には出て、そこからとにかく雨が降るまでは進み続けようっていうことで、進んでいって、結果的には、パラパラとか霧雨みたいなのがあったんですけど、本格的に降り出したのが夕方4時だったんですよ。
でも宿に入れるような。
もう、あと、宿に入れば、あと2時間切ってた状態で、やっと降水量1ミリぐらいの雨が降り出したので、いやいや、他の参加者に比べるとあんまり降られてないです。ただ、そのためにちょっと、そこまでだいぶ踏み散らかしてたんで、ちょっと膝に来ちゃって、ペースが落ちたっていうのもありました。
まあまあまあ、でも熊さんなりの、それは熊さんのブルベスタイルですもんね。 もうその天気悪い時に当たらないように頑張って頑張ってっていうやつやってるよね、いつも。
そうですね。できれば天気のいい時に走りたい。
あそこでそう、庶美さん、ここで庶美さんとのちょっとエピソードをもっと掘り下げてもいいですか？
ぜひぜひ。
そう、これですね、メンバーの庶美さん、滋賀にお住まいなんですけれども、この琵琶湖で熊さんがこのブルベルート通るというのを聞いて、ちょっともしタイミングが合えばって言って待ってくれてたんですよね。
そうですね。待っててくれました。
すごい。しかも娘さんとね、娘さんと庶美さんですごい仲がいいんですよ。もう自転車を、イベントを一緒に出て楽しんで。で、娘さんと一緒に待ってくれてたんですかね。
そうです、そうです。
ねえ、もう嬉しいで、どうですか？力出ました？
いや、めちゃくちゃ嬉しかったです。あの後、速度上がりましたよ。
あ、写真とか今出せますか？その写真。私はもうね、見せてもらったんですけど。
ひよみさんのして大丈夫ですかね。よいしょ、ちょっと待っ
一
て
回
よ。
ね、ブルベのスレッドでも載せてくれたよね。
そうですね。ちょっと待ってね。
今回はそうでもなかったですよって、仲良くないって。庶 美さんが。まあね、娘さんとね、お父さんとね、娘ってなると、なかなか難しい時も出てきますよね。出た、かわいい。娘さんはサドルアップジャージを着てくれてます。あ、そしてですね、そう、サドルアップジャージ、ちょっと再販の話なども、ちょっといろいろ詳しくというか、KP さんとしていきたいと思ってるので、ちょっとお待ちください。欲しいなって言ってくれてる方がまたいますので。で、庶美さんはサドルアップ T シャツを着てくれてる。熊さん、なんでサドラップジャージじゃない？
いや、趣味さんが来てくれるって聞いたとき、あっと思ったんですけど、もう僕はこのジャージがと、もうまあ、ね、なんていう、トレードマークになってしまってるから、脱げないんですよね、ブルベ中は。
まあまあ、確かにね、熊さんは山口のその温泉同好会というチームを作って、で、それで走ってるもんね。
そうですね、もうこのジャー
ね。
ジで覚えていただいてる方も結構多いから、変えるのも違和感かなと思って、これで通しちゃってますね。
なるほど、なるほど。いや、これで、庶民さんの迎撃していこう。なかなか難しいよね。こういうさ、長い距離で、トラブルとかもあって止まったりもするし。
そうですね。結構難しいと思います。あんまりお待たせしなかったみたいなんで、お互いにちょうどいいタイミングだったみたいで、すごい良かったです。
よかった。もう庶民さん、もう改めまして、ありがとうございます。
あ
熊
りがとうご
さ
ざい
ん
ました。
を応援してください。で、そしてみぽんさんはね、ここに今日来てないんですけど、水曜さんがあるブルベで、応援で迎撃してくれたりと、そんな感じで繋がってるのがなんかいいなと思います。もうサドランプやってて。本当に皆さんありがとうございます。で、熊さんはそれで、二日目は、初日踏み倒し、二日目は雨になんとか逃れ、あ、イチゴで釣りましただって。かわいい。わ、これいいね。美味しそう。あ、リボンさんから、サドランプメンバーからの応援本当にありがたいと。嬉しいよね。疲れてる時の応援。で、クマさんは二日目はそのまま、まあ、宿にあまり塗られず入って、それから島並み走ったんかね。
そっからが島並みのステージで、爆風向かい風ステージですね。
ちなみにどっちが辛いですか？やっぱり雨と風と。
ああ、でも僕は、後の機材の面って考えると、雨の方が実は嫌いです。
まあ、そっか。そうだね。熊さんはきっちり、もう、きれいにするタイプだもんね。
そうですね。僕はどちらかというと重量級っていうのもあるから、爆風向かい風のまあ、グロス20ぐらいはなんとか出ちゃうので、まあ、まだ耐えられるんですけど、雨になると、やっぱいろんなリスクが上がるから、あんまり好きじゃないっていうのもありますね。
ああ、なるほど。庶民さんのコメントが、滋賀のブルベ女子と京都のトライアスリートの関西でのブルベ師匠を2人も完走してましたと。やっぱりきつかったようです。あ、これはじゃあ、熊さんと同じブルベの話かな？
この2人はね、お見かけしてお話ししました。
あ、そうなんだ。
で、旦那さんがね、ちょうどサイクリストの聖地のところに応援来てたのと、その手前のファミリーマートにいて、旦那さんとも少しお話ししました。
そうなんだ。ブルベ走ると絆が深まるね。
そうですね。
でも完走してるんだ。よかった。これ、庶民さんのお友達ということでもあるのかな？ブルベの師匠って書いてるもんね。
そうですね。いや、本当、ゴール、ちょうど僕、家に帰るタイミングだったんで、話はできなかったんですよ。ゴール受付に向かってるのは見えたんで、あ、よかった、ゴールしてるっていうのが見れたんで、よかったです。
ああ、だよね。なんか察し、 この参加者同士でも励まし合えるからいいよね。
そうですね。
あれ、クワさんが、
うん。
線に、41分の線にで24.4キロ平なので、停止や休憩を含めたグロス平均でしたね。尊敬しますということで、クマさん早いって。
ありがとうございます。
クマさんありがとうございます。もうクマさんすごい初参加とは思えないぐらいいっぱい書き込んでくれて嬉しいです。キノキノさんが、ゴールまでにブレーキパッドを持たなかったりするんですかねという質問が、どうでしょうか？
四六時中雨が降って、で、アップダウンの多いコースだったら持たない可能性があります。僕は一応予備のブレーキパッド実は持って走ってます。
おー、さすがです。1000キロだと、まあ、その可能性あり。じゃあ、3000もあってたじゃないですか、このゴールデンウィーク中に。あれはもうほら、本州縦断じゃなく、日本縦断ブルベって名前だよね。ってことは、3000キロブルベは確実に持たないですか？
まあ、ハードブレーキングする方だったら持たないかもしれないですね。結構今回、ツイッターで追ってますけど、トラブル多かったみたいなんで、まあ、どっかで変えてる人はいるかもしれないですね。
なるほど。ブレーキパッドを持ち歩くという発想がないというカッシーが。普通ないよね。そうなんですよ。普通ないんですよ。そう。しおみさん、その二人は別府温泉楽しみにしてたので、お尻大問題だったらしいですが、頑張ったそうです。あら、このお尻問題、これ深掘りしていいならば、やっぱ1000キロでしかも雨が降ったということなので、かなりダメージ食らったみたいですね。熊さんはどうだった？お尻。
僕は大丈夫でした。まあ、濡れてる時間もそんななかったんで、ただ、お尻で言うと、実はですね、本州縦断の前から非常に愛用していたサドルが今回のブルベで、ついに天寿を全ういたしまして、
そうなんだ。
ついに割れました。
ね、待って、割れたの？本当に割れたの？
本当に割れてます。
そうなんだ。じゃあ、そのサドルは今も売られてますか？
もう売られてて手配しました。もう日曜日
わあ。
に買いに行きます。ついでにですね、同じタイ、お、タイミング同じくして、シューズの方も天寿全うとなりまして、シューズも、同じやつの後継機種でも発注をかけました。
よかったね。ブルベ過酷すぎる。皆さん、1000キロブルベ完走して、サドルが割れて靴も壊れたそうですよ。
まあ、もう4年以上使ってて、この自転車業界最大のブラックキーをブルベで使ってって持ってくれればいい方じゃないですかね。
なるほどね。そうね。確かに。ゴール後でよかったね。そして。
そうですね、まあ、気づいたのは、もうちょっと手前だったんですけど、もう持たせたって形ですね。
長距離を走るのに、そのほら、いろいろあるじゃないですか。睡眠の取り方とか、なんとかとか。お尻が意外に、その上手にお尻を使えるかどうかってかなり大事ですよね、これね。
そうですね。サドルにドカッと座らない。で、ペダリングを、できればお尻骨盤を軸に動かせるようになるとかですね。結構いろんなコツがあって、それができるようになると、だいぶ楽になります。あとは、ミボンさんの言葉を借りるなら、ケツは来たわる、ですかね。
そう。これね、お尻の問題に関しては、本当ミポンさんの情報がめちゃめちゃ役に立つんですよ。前回も勉強になりましたけど、これもね、ミポンさんの今回の1000キロブルベの話がどこかで聞けるならば、直に伝授してもらいましょう、皆さん。お尻の鍛え方、お尻の守り方ですね。キムキノさんが、濡れると擦れますもんねって、そうなんですよ。なんか、特に、準備しました？ほら、シャモアクリームとか。
一応J1 とかいうプロジェクト J1 だったかっていうクリームは常に持ってます。なんで、あまりにも振られるようだったら塗って保護するような形ですね。
まあ、メンズはまたレディースと違うから、あと、クマさん強いもんね、お尻。
まあ僕のお尻はもう2つに割れちゃってますんで。
みんな割れとるわ。まあ、今回のね、ちょっと、クマさんにお尻のこと聞いてもちょっとまあしょうがないので、もう一旦やめます。ちょみたいが見た。お尻痛い、滑って痛い、ダンシングしても風は進まんとめちゃめちゃと、そうね、多分その二人の、しょみさんのお友達はそういう話をしてたんだと思います。で、み
か
ぽん
なり
さんは
過
お
酷。
尻、かなり過酷だった だよね。
と思います。
はい。お尻を実践で研究しまくりましたというみぽんさんの、はい。これは本当、自分自身で検証しているっていうのが強いですよね。みぽんさん、いつかまたお願いします。じゃあもう今回の1000キロの中の、まあ、ドラマといいますか、一番楽しかった瞬間、一番きつかった瞬間、きつかったのはもう向かい風ってことになるのかな。
使ったのは向かい風ですね。まあ、面白かったのは、でも、この、まあ、サドルアップはこのクローズドなコースなので、
はい、
話す話だと、さっきのシュンさんの師匠の話なんですよ。
はい、はい、はい。
あの人の話した、僕、その奥さんと最初お話をしたときに、まあ、男性と走られてるか、はい、あ、ご夫婦で、ブルーベ走られて素敵だなと思いながら話してたんですよ。で、その後にファミリーマートに行ったら、いや、嫁が走ってましてっていう方とお話をして、よくよく聞いたらさっき、旦那さんと走ってると思った人だったんですね。
で、
あ、じゃあ、あの方は、あ、全然違う、別の男ですっていう話になって、え、それはすごくに、ブルベ不倫ですかって、そうなんですって会話を延々とそこのメンバーでしたのがめちゃくちゃ楽しかったです。
いいですね。オープンマリッジな感じですね。
そうそうそう。じゃあ今から修羅場ですか、いいえ、応援ですと言ってました。
あ、もうまあ公認だからね。
そうそうそう。っていうのよ。
みぽんさんも出た、ブルベあるあるかっこ笑いってきてる。そう、皆さんこれね。
多いですよね。
うん、まだパートナー、その走るパートナーとはまた違いますもんね。
そうですね。でも旦那さん、あなたも自転車乗るんだから一緒に走らないとと思いながらそれは言いませんでした。
ああ、もう1000キロはまた違うのかな、そのご主人にとって。
まあ、ちょっと違うんでしょうね。ロングじゃないんでしょうね。
木の木のさんがみんな仲いいんですね、と。ウィボンさん。ゴールは別の男性とゴールするって。ね、まあ確かにあるあるだな、うん、
あるある、まさにブルベフリン、うん、最初の男と別の男とゴールするっていう
男とゴールする 1000 キロの間に何があったかみたいな感じですもんね。
そう、
面白い。
よくあるなとは、あれですよ、まあブルベ離婚、ブルベ中だけ離婚する
うんうんうん、
っていうのもいますよ。スタートして途中から私と走らないで、今日は話しかけないでって別々に走るみたいな、ブルーベリコンっていうのもたまにあります。
私もなんかその夫婦知ってますね、一組
何々タクトは言いませんけど、
ね、ブルーベリコン、ブルーベ自体が違うらしいですよって、一緒によく走る若者たち、ブルーベ自体が違うらしいっていうのは、まあその競技とブルーベとって話なんかな。
まあもうそうでしょう。長距離とね、フルマラソンみたいなもんですからね。ちょっと違うと思います。うん、はい。
そうだよね。
あとで
は、
では
、はいはい、どうぞ。
もう一つ笑い話言うと、参加者の 8割ぐらいが、うん、同じなんでサイクリスト聖地なのに、あんなに美容がつまらないんだっていう愚痴を言ってたのが面白かったです。
ねえねえ、もう一回言って、サイクリストの聖地なのに？
同じサイクリストの聖地なのに、美琶湖はもういいってみんなが言ってました。
あ、おかしいな。いや、琵琶湖は確かにずっと海じゃないんだけどね、なんかこう飽きてくるのはなんかわかる気がする。
みんなが最後に島並みでいいわって帰ってきました。
島並みこそさ、みんな何回も走ってるだろうにね、なんだろうね、この違い、
不思議ですよね。
うん、いや、聖地だもんね、確かに琵琶湖も、あの、ね、ほら、あの足を上げた銅像があるし。
そう、うん、
歌詞が琵琶湖どんまいって、あ、それ霞ヶ浦でも同じこと言うってあ、琵琶湖も一緒って書いてる。そうね、なるほど。やっぱ島並みは島並みにしかない魅力があるってことなのかな、
かなっていうことなんでしょう、
ね。あ、宝音さんも湖より海と書いてます。湖より海だよね。そういえば足上げてた人いなかったなって。あの足上げるポーズやるとさ、あれね、あれブルベ中に足あんなポーズ取ったら足一発で釣るからやめた方がいいよね。釣った足はなかなか回復しないから。ゆうさくさんが琵琶湖ほぼ平坦なので最後飽きてしまいましたと。腰も釣るってみぽんさんが。琵琶湖、まあまあ一回は行った方がいいよね。一回はね。
うん、一回は行った方がいい。二回は知らん。
二回は多分5年後ぐらいでいいかな。
そんな感じです。
ビワ HTT じゃ、やってる人いるよね、ビワ T、ビワ HTT。
ビワ1、ビワ2とかね。
そうそうそう。ま、信号でどうなんだろう。きちんとした TT にはなんないのかな。
あ、多分ならない。やっぱ信号ストップで引っかか
うんうん。
ります。
そうだよね。あ、いっぱいいますよという庶民さんが。庶民さんね、近いから。ああ、そうですか。今回のじゃあ、ブルベ1000キロ。なんだろう。感想というと、熊さん的にはどんなでした？
あ、
大
まあ
き
で
な
も、
感想で言うと。うん。
大きな感想で言うと、全体的には、まあ、今回スタッフとしても走ってたので、まあ、自分の計画通りでは走ってますね。結構みんな寝なかったりして、ずっと先に走ってくれてたんですよ。だから、いろんな参加者と話したり、声かけてあげたりできたんで、そういう意味ですごい楽しいグルメでした。
おお、そう、熊さんスタイルは、よく走り、よく寝て、早く走るって感じですよね。熊さん
そう
ス
です
タイ
ね。
ルは。
で、結構いろんな人とも途中話したりできたんで、そういう意味では楽しい、1000キロでした。
ああ、すごいです。楽しい1000キロ。すごい。そうですね。じゃあ次のブルベは熊さんの予定なんかありますか？
2週間後、自分の開催の400キロの認定試走します。
それってニノさんが400キロで走るのはまた違うのかな？
ニノさんは熊本の400、僕の400が予定が合わないって言われてたので、ちょっとまた別の話ですね。
そうなんですね。わかりました。そう、メンバーにニノさんっていう方がいて、その方もね、今、ブルベの、もう SR 狙ってるもんね。
狙ってます。もうあと400で SR で
ね、
す。
400だけだもんね。っていう感じで、そうなんです。ブルベは特に、サドルアップの方では、情報がいっぱい、収集できると思いますので、興味ある人はぜひ、ブルベチャンネルに来てください。
お待ちしてます。
お待ちしてます。クマさん、主にクマさんは主催者なので、本当情報が強いです。で、じゃあ最後にですね、クマさん。1000キロブルベに一番大事なものは何でしょうか？
どんなに疲れてても、どんなにしんどくても、ラーメン二郎がぶっ込める胃袋を作ることです。
おー、ありがとうございます。
胃腸の
皆
強さで
さん。
す。
はい、もう、ブルベ。まあ、1000キロ、ロングライドってことですかね。ロングのブルベを走るときは、何よりも胃腸を強くして挑めということで。はい、ミポンさんからもそれになってきてます。あ、カッシーが、クマさんとブルベ一緒に走って、ずっと目をつむったまま後ろをついていきたいですって。あ、もう大丈夫。それでも大丈夫。クマさんの後ろは室内ローラーをしているかのような安定感がありますので。キノキノさんが、ライド中に二郎は鋼の消化器官という、すごい褒め言葉で言ってますね。カッシー、ブルベ走らなくても二郎系食べられないのにって。カッシー、胃腸が弱い。走ってなくても二郎系が無理ということで、胃腸を鍛えていきましょう。いや、そうだ。あとですね、すいません。10時でおしまいの予定なんですけど、すいません。6分オーバーして。もう1点。熊さんが、来年ちょっとサドランプメンバーで面白いことしようよっていう提案が1個あるんですけど、それ最後に聞いてもいいですか？
ですね、昨日も僕が走ったブルベにはですね、チーム戦のブルベというのがあります。フレッシュとトレースっていうのがあるんですね。で、来年がですね、2027年3月の27日スタート、28日フィニッシュ。まあ、28日を目指して走るようなやつで、トレースっていうカテゴリーを、もしよければ、このサドルアップのメンバーで出たいなと思ってます。で、一応、1チームが2人から6人まで。で、今回のゴール、ナイスプレイスっていうところが、四国の道後温泉になる予定です。
おー、四国か。
なので、まあ、例えばなんですけど、九州方面のサドルアップメンバーで1チーム。で、例えば四国や関西方面からも1チームの2チームぐらい出して、まあ、松山で合流するような形で宿を取って、もう松山でゴールをしてしまって、みんなで飲み会やって翌日にゴール受付だけ行くとかもですね、楽しいかなと思ったりもしてます。で、走りが最低200キロ走らないといけないんで、走れない、その距離ちょっと難しいよっていう方は、その飲み会だけ来るっていう、まあ、自転車を応援する旅行にしてもらってもいいのかなとか、まあ、いろんなことを妄想しながら、もし良ければみんなで自転車旅しましょう。
イエーイ、すごい楽しそう。このトレースってやつは、本当旅だもんね。無理なく楽しめるやつですよね。
もう、とにかく、2日間で200キロ走れば OK です。
もう普通のサイクリングだ。泊まりがけの普通のサイクリング。
サイクリングです。
その反対のフレッシュは24時間寝ずに360キロ以上走るっていうめっちゃ過酷ですよね。
そうですね。あの、ゴール受付に来た時にフレッシュとトレースのやつなので顔つきが違います。
ですよね。
うん。
フレッシュも大事なのは、その、何でしたっけ ?R5000 とか R1万とかでしたっけ、その認定に必要な条件で走った方がいい人もいますもんね。
そうですね。なんで、例えば、アキラさんとか、その息子さんが来年 PVP に出るってなって、で、その R1 万とかを目指したいっていうことであれば、その、まあ、来年、もしくはさらに再来年とかで、サドルアップでフレッシュの方を出てみるのもいいかなとは思ったりもしてます。
うん、うん、うん。ってことは、再来年でフレッシュ計画すればいいから、来年はトレースで OK ってことね。
まあ、そうですね。まずは、その、せっかくのサドルアップにだんだんメンバーが増えてきて、またジャージもね、追加発注とかあるなら、それで集まって、走るのも楽しいんじゃないのかなとか思ってます。チーム人数2から6ですか、カシー。
そう、カシー。2人から6なので、まあ、マックス6人でってことね。で、2チーム作れば、まあまあ12人とかで集まれるってことだし。
そうですね、
チーム数。うんうん。あ、どうぞどうぞ。
あ、別にチーム数何チームエントリーしても、要は、向こうの、会場自体のキャパシティが埋まらなければエントリーをさせてもらえるので、まあ、2チームなり3チームなり出すのも全然ありです。
OK です。そうね、かし距離はね、2日間で200キロという、ほんとサイクリングペースで。で、ミポンさんが、その時、伊豆一も重なるからお休みもらえるかどうかっていう。で、サラニアモアで宴会要員でぜひ参加してください。ゆうさくさんもなんかノリノリな感じ、いけそうなんかな？ひょみさんもいけそうなんかな？ぜひ。これまたスレッド立てて詳しく、まあ来年の話なんでゆっくり計画は進むと思うんですけど、クマさんじゃあその辺、ぜひスレッド立ててください。
またちょっと落ち着いたらスレッド立てて皆さんに募集と告知はしていきたいと思ってます。
ありがとうございます。ね、1000キロ走ったばっかりなのに、これだけね、ごめんなさい、夜遅くまで皆さんもお付き合いしていただいて、じゃあ改めまして、クマさんに、おめでとうとありがとうの感謝の拍手を送ります。ありがとうございました。拍手。
ありがとうございます。
ありがとう。では、くもさんありがとう。退出して大丈夫です。バイバーイ。楽しかった。くまさん。さすがのくまさん。我らがくまさんですね。まあ、1000キロ軽く話してくれましたけど、本当風の具合聞いてたらめちゃめちゃ厳しい。しかも、参加者もね、かなり辞めた方も多かったっていうことだったので、皆さん、1000キロブルベ挑戦したい人は、ぜひ、熊さんとか、ベテランの方にいろんなアドバイスをもらって、前準備したら、バッチリだと思います。そして、ミポンさんもね、ちょっとまた、いつかお話聞かせてください。では、すいません、今日のラジオ11分オーバーしてしまいましたけども、めちゃめちゃ楽しかったです。新メンバーの2人も来てくれたし、またこれからも引き続き、よろしくお願いします。ということで、皆様、おやすみなさい。バイバイ。今日も聞いてくれてありがとうございました。また来週お会いしましょう。おやすみ。きなきなさん、くわさん、ありがとうございました。おやすみなさい。